東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air。
飯田和樹のダメ人間デラックス。この番組は東京を中心に活動中のバンドストレンジワールゼンドのギターボーカル飯田和樹が自宅で飲んでるダラダラ加減で毎回ゲストと一緒にダメ人間トークをかましちゃうような番組です。どうもストレンジワールゼンド飯田和樹です。ちょっと久々ですね、ダメデラ収録。ダメデラ第34回目ですね。前回はですね、リビドーと悪魔の二人が来てくれました。あの人たちもね、キャラが濃かったですね。結構面白い日になりましたけどね。本当面白かったなと思います。ストレンジワールゼンドはですね、現在、セカンドアルバムやっぱりお前が死ねばいいをリリースしてですね、その後のリリースツアー中になっております。まあもう結構いくつか回ってるんですけどね、ツアーファイナルはですね9月2日、三軒茶屋ヘブンスドアで2回目のね、ワンマンライブを行いますので、ぜひそちらも遊びに来てください。まあ、ツアーもね、各地いろいろ回ってますんで、お近くに行った際は遊びに来てもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくは ida@radio365.net iida@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは飯田和樹のダメ人間デラックス第34回目放送、ゲストシアターブートレックスの会始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。あなたの変な体験談。このコーナーでは飯田和樹が最近体験した変なことや失敗談、体験談などをゲストと一緒に語り合うコーナーです。略してアナケン。それでは今回のゲストをお迎えしましょう。シアターブートレックスの3人です。どうも、どうもどうも。はい、じゃあとりあえずメンバー皆さん自己紹介お願いします。
はい、ギターとコーラスを担当してますマリナです。
はい、お願いします。
はい、ベースとボーカルを担当してますパンキンです。
お願いします。
ドラムとコーラスを担当していますデッシーです。
お願いします。はい、なんか面白い感じだな、今日はな。今日はなんとね、ダメデラ初のガールズバンドというか、全員女性になっております。じゃあ、とりあえずお題発表いきますかね。それでは今回の変な体験談はこちら。最近びっくりしたことということでね、ちょっと今日はびっくりしたことを、ちょっと言っていこうかなと思うわけですよ。大丈夫ですか、皆さん。
大丈夫です。
大丈夫ですか。とりあえず俺なんですけどね、びっくりしたことっていうかね、これつい先日なんですけど、サウンドガーデンのねっていう、アメリカのねオルタナティブバンド、まあオーディオスリーブもやってたんですけど、クリス・コーネルっていう人がね、俺好きなとてもミュージシャンだったんですけど、がちょっと先日亡くなったというまあなんていうかお知らせみたいなのを聞いてですね、俺本当に普通にびっくりして、嘘でしょみたいな感じだったんですけど、まあ、最近ちょっとなんていうんですかね、ミュージシャンちょっとこう偉人というかそういうの多いじゃないですか。ちょっとそれがね、ちょっと今回割と自分のなんてよく聞いてたというか、こう時期の人にいろいろなってきたんで、すごくねこうショックでしたね。びっくりした感じです。
ありますね、それ。
最近は皆さんどうですか。じゃあマリナさんどうですか。びっくりしたことあります？
もうたくさんありすぎて困ってるんですけど、
はいはい、
中でも印象的だったのが、
はいはいはい、
私たち先月ツアーに行ってきたんですけれども、
はいはいはい、
まあその時のトラブリ用といったらもう近代まれに見る
近代まれに見る
グダグダぐらいだったので、
近代なんですね、はい、近年じゃなくて
近代
だいぶ、はい、だいぶなんか十何世紀とかも飛び越えてきましたね。
そうですね。
はいはいはい、
まあその辺の詳しい話はパンキンとテッシーにしてもらおうかなと。
お、そういうふり、そういうふりなんですね。
もう行っちゃいますか。
はい、
もうじゃあ一番びっくりした話いっちゃいますか。
いっちゃっていいんじゃないですか ね、
早いね、うん、
いやもうねこれ話はもう喋りたくてしょうがない。
じゃあじゃあちょっと、ま、じゃあ逆にテッシーさん何かあります？
あ、私そうですね、最近びっくりした、そうそう、あの銀座の超高級クラブになんとですね足を踏み入れてしまったというねことがありました。
テッシー、はいはい、働いてきたの？
あ、いやいやいやお客さんでね、
あ、お客さん
ましたけど、はい、まあ、すごいところでですね、
どんな感じなんですか？
まあ、まず秩序がすごくとすごいですね、あの大ママ、チーママ、それからこうお客さんが多い順にお席順も決まっておりましてですね、まあ、すごいところですね、本当ね、しかも衝撃的だったのが、ね、うん、チーママさんが私とね同い年だったというね、それでやっぱりね、ああいうところの銀座の高級店で、
うん、
ママを目指すべくこうなんて日夜頑張っているというのがですねすごい衝撃で、うん、本当に
びっくりしたと。
びっくりしましたね。で、
うん、
まあ、一体いくらぐらいするんだろうかとちょっとね不思議な。
いくらぐらいっていうと、
あ、結局5人で行ったんですけど。
ああ、そっちか。
そう、またね、
そうですね、
でもいくらぐらいするんだろうかと。でも、ね、木曜日平日の夜だったんですけど、もう激すごい混んでてですね、
うん、
いやなんかやっぱりあるところにはお金も活気もあるというね、
確かにね、
ことをね感じました。
いやすごいですね、まるでバンドマンには縁のないようなところに行ったんですね。いやじゃあそんなわけで、じゃあびっくりしたさっきの話に戻りましょうか。
あ、すいません、
ね、はい、
はい、私たちね先月ソウルの方にツアーで行ったんですけれども、
あ、それはバンドでですよね。
はい、そうです、
はい、
飛行機往復と、
うん、
2泊、あ、違うや、3泊のホテルをパッケージツアーでね、
うん、ほうほう、
テルミクラブで撮ってまして、
ほうほう、なんか聞いたことあるようなやつですね、
はいはい、出発の10日ぐらい前に、
うん、
破産しました
テルミクラブがね、
はい、
大変なやつですね、
はい
はい、
これマジびっくりしましたね。
そんなことってないですよね。
ないですよね。
そうそう、はい、で、じゃあやっぱりそのソウルはどうなったんですか？
あ、結局、
うん、
でも不幸中の幸いで私どもは、
うん、
まだ日程が近かったので、
うん、
飛行機のチケットは生きてたんですよ。
おー、生きてたってどういうことですか？
あ、もう全くニュース見てないんですね。
うん、全然わかんない。
全くお話にならないじゃないですか、
うん、いや教えてたからわかんない人もたくさんいるよ、これ聞いてて。
マジで？
うん、
あ、本当ですか？
たくさんいないかもしれないけど、
あれですよ、だから旅行会社が、
うん、
航空会社に、
うん、
お金とか払わないで、
うん、
倒産しちゃったから、
うん、そういうことか。
旅行会社に払った分のお金が全部パーっていう
人が凄まじいやつですね。
何万人もいるっていう、
うん、大変だな。
そうですよ、
うん、なんとなく大変さが分かってきたよ、俺今。な
んか9万人とか言ってますよ、ね、多分
すごい。
なんやかんや言って、多分うちら被害者ランキングで言うと多分8万950番ぐらいだと思うんですけど。
で、後ろの方ってこと
だね。で、飛行機は生きてたの で、
うん、
でホテルだけ、
あー、そっか、
はい、勝手にキャンセルされてた分を二重払いして、まあ、それだけで済んだんでよかったんですけど。
それはなんでそうなっちゃったんですかね。
テルミクラブですか？自転車操業ですよ。
あー、なんかいろいろ回して回してみたいな。
そうですよ、全く知らないんですね
いや、ぶっちゃけね、あんまよく知らないんでね、こうあんまこうなんていうのをね、いや、ニュース見るんだけど、あんまりこう音楽以外よくわかんないタイプなんで、俺は。
ダメですよ、もっと勉強しないと
すいませんまさか番組中に怒られたぞ俺まあそんな、確かに大変だな、うん、で、皆さんはじゃあそれライブして帰ってきたんですか？
あ、はい、まあ、ライブもね
ライブも
大変だったんですけどね。
かなりの
これは日本でしか放送されて、あ、ネットだから海外も
知ってる？海外も聞きますよ、うん、
まあ、いっか。
なんかあったんですか？
ちょっと ブッキングお願いしてた韓国人がポンコツで
大変だったですね。
直前にね、うん、イベントが飛びまして、
いやー、え、出ようとしてたイベント、
そうですそうです、もう大変だこれっつって、うん、もう出発直前までライブがなくて、うん、もはや私たち何しに行くんだろう状態みたいな。
すごいな、
まあね、早く観光に、ね、
そう
なるところでした
が、
ね、
食い倒れツアーになるところ、
ね、
うん、どうするっつってたんですけど、ね、ギリギリのところで、うん、ギャルバン界の大先輩の、
うん、
津島美玲さんにね、
助けてもらった、
助けを求めましたら、
素晴らしい、
はい、もう1日で2本ライブをぶっ込んでくれた
っていう。いやー、さすがだな、そこは。
飛行機に乗ってるあの2時間ちょっとの間に決まったもんね。
乗る前に1本、乗ってから1本、
すげえ。
そう、まあでもね、そう、津島美玲の一言で無理やり決まってるイベントにねじ込んでもらっちゃったんで。
なるほど。
もうこれで寒いライブしたら津島美玲先輩に
分かった分かった、ね、
どうするってなりましたけど、
そうですね、うん、
まあ、多分大丈夫でしたね。
まあ、あのおかげさまをもちましてしっかり演奏してきましたんで、
よかったです。で、まあ、いい感じに盛り上がって
楽しかったですね。
あ、まあ、とりあえずね、とりあえずそんなね、びっくりしたことでしたということで。
びっくりしましたね。
じゃあ以上、
はい、
あなたの変な体験談のコーナーでした。はい、じゃあそれではここで一曲聴いてください。ストレンジワールズエンドで喪失。
水の上のアリのようにもがいてた俺は闇の中を手探りで溺れながら落ちていた。
Take it to the outside. Get wired. Radio 365.
あなたのロック道。このコーナーでは最近ハマったあんなこと、こんなことをゲストと一緒に激しく語り合うロックなコーナーです。略して穴道。はい、ということでね、こっちがね、それでは今回のお題はシアターブートレックス的おすすめ海外ということでね。おすすめ海外、皆さんあるんですか？
ありますね。
ありますね。
ある。
はい。
ある。うん。じゃあパンキンさん、どんな海外おすすめなんですか？
あ、私はあの最後にしてください。
あ、さ、自分からそうした。
あっち回りでお願いします。
あ、じゃあテッシーさんどうですか？
私はですね、やっぱりちょっと海外でライブをやったことがあって、
はいはいはい、
まあ、2回やったことあるんですけど、ドイツをやっぱりおすすめ海外ですかね。
あ、ドイツですか。
はい、まあ、ドイツって、まあ、日本人とそもそも気質が似てるって言われてる、
そうなの、
国なんで、やっぱり時間とか他の国に比べて割とこう電車の時間とかバスも正確だったりとか。
そうなんだ。
割と日本人はストレスが少ないかな、そういう部分においては。あと金曜土曜の夜は、うん、朝4時まで始発が、電車が終電がずっと夜中中走るので、ずっと遊んでられるっていうね、すごいいい国だなと思うんですよね。
それ、あ、なるほど、ゆえにいい国なわけですね、やっぱり朝まで、
いや、やっぱりね、
だから確かに俺、それ思うもんね、東京とかで、なんでこれ終電で帰んなきゃいけないんだろうとかさ、
せ めてね、土曜だけでも、
うん、確かに帰らなくていいもんね。
ね、
まあ、それ確かにいいな。それはドイツいいね。
そうなんですよ。
ドイツは何か食べ物とかおすすめあったりするんですか？
あります。あのね、まあ、まずビールがペットボトルの、まあ、普通私たちが飲む水100円ぐらいよりちょっと安かったりとか、
うん、
まあ、
ビールが
安いっていうのがまず1個と
素晴らしい国だな。
あと豚肉のね、あの塩漬けのやつがあるんですけど、シュバイネ白製っていうものがあって、それがね、うん、とっても美味しいんで食べてほしいですね、いつか。
あ、それはなんか割と本当におすすめなドイツですね。
はい、
いいですね。ちょっと俺も ドイツ今ちょっと行きたくなりましたね。
ぜひ。
ビール100円以下か、うん、いやたまらんな。いいですね。いや、じゃマリアさんはどこは？
ですね、うん、私はそんなにあちこち行ってない方なと思うんですけど、
はいはいはい、
個人的に食べるのがとにかく好きなので、
ほうほうほう、
台湾がおすすめです。
あ、台湾、
はい、
台湾いいですね。
もう基本的に何食べても美味しかったなっていう印象です。やっぱり同じアジア圏っていうだけあって、
うん、
結構テイストは近いのかなと思います。
なんか好きな、そこでも印象に残ってる食べ物とかあったりするんですか？
いや、もう広く浅くいろんなものを食べたので、
うん、
これっていう一つはないんですけど、
はいはい、
まあ、あとまあ食べ物もそうですけど、うん、気候がやっぱり温暖なので、
うん、
まあ、大体どの季節に行っても過ごしやすいんじゃないかな。
あ、割とおすすめですね、
はい、
でやっぱり飲むのはビールですか？
あー、ビールに関しては申し訳ないですけど日本がナンバーワンですね。
なるほど。
やっぱりビールは日本です
ね。ないですね。
あの、まずくはないですけどね、
うん、
やっぱりちょっと南の国というだけあってちょっと薄いなという印象ですね。
確かに、
はい、
小籠包とかやっぱ食べたんですか？
食べましたね。
あ、いいですね。いいな、やっぱ台湾ね、近い、結構近いですからね、
はい、
いいですよね。じゃあパンキーさんどうですか？
はい、そうですね、あの台湾のご飯ばっかめっちゃ褒めてましたけど、ソウルもめっちゃ美味しかったですよね。
うん、美味しかったけどね、うん、
ソウル、
うんうん、それ私はやっぱね近いですしね、
うん、
ご飯めっちゃ美味しいですしね、
うん、
なんか男性がみんなあのソフトマッチョでね、
すごい
ね、ソウル大好きなんですけどね。
ソウルがいいのね。じゃあ、
はい、うん、あ、他の都市行ったことないんでね。
ああ、そうなんだ、うん、
まあそうですね。であとはまあ、韓国の話はねさっきしたらいいかなって感じでね、
うん、
別件でね、
別件
でおすすめはやっぱ数年前に、
うん、
ナイアガラの滝に行ったんですけど。
ナイアガラの滝ってどこだっけ？
アメリカとカナダの境目に、
うん、
はい、ある滝で、
うん、
え、知ってますよねそのくらい。
ナイアガラの滝は知ってる。でもどこにあるかっていうと、なんかアメリカだっけな
みたいな。やっぱね、もう生で見るととにかくね、でっかくてね、
うん、
自然すげえみたいな感じなんですけどね。
、うん、飛び込んだりしたの？そこは
飛び込むと確実に死ねますね。
あ、死んじゃうんだ。
そうですね。
いや、その前に捕まりますね。
でね、アメリカサイドから見る景色とカナダサイドから見る景色がね、
うん、
違うんですけどね。
ほうほう。
多分いわゆるみんなが想像してるのはカナダサイドで、
う
ん、やっぱ素晴らしかったですよね。
え、なんかビジュアルが違うってこと？滝の。
うん、
全然違います。
え、なんかじゃああれなんですか、
よく
派手さがある
っていう。テレビで見るのはカナダサイド、
うん、アメリカサイドだと何が違うんですか？
もうちょっと地味みたい
な。地味な滝です。
そう、あ、地味
いや、そんなことはないです。
地味な滝。
まあ、一回行ってみたら分かると思います。
で、ぜひあのカナダサイドからナイアガラの滝を見てもらいたいんですけど、
うん、
まあ、残念ながら私とまーちゃんは
うん、
もう二度と見れないかもしれないけどね。
まあ見れなくはないけ ど,
ないけど、あんまりカナダに
行ってないかいもん、ね、
近づけない事情があって。
何ですか？
そのまたその数年後に、
うん、
あの楽器を持ってカナダに入ろうとしたら、う
ん、はいはい、
あの入国拒否に遭いまして。
え、なんでなんでなんで？
楽器持ってるから。
楽器持ってたらダメなんだっけ？
そうなんですよ。
なんかビザ的なやつですか？
お前ら演奏して金儲けるんだろうみたいな。
ああ、
になっちゃって。
あったね、なんかこの間もそういうのね。
そうなんです
よ。でそうするとなんかチェックされちゃうんですか？あれは
分かんない。でも分かんないから、
うん、
でそれが1日目に返されてアメリカに、
うん、
アメリカから陸路で入ろうとしてたからアメリカに返されて、うん、もう一回、うん、楽器が悪いんだったら楽器置いてこうぜっつってアメリカサイドに楽器捨てて、
うんうん、
身一つで行ったのに、お前らどうせ楽器借りてライブ違う違う違う間違えた
現地調達ね、
やばいやばい、
現地調達、
うん、
今オチを先に言っちゃった
何
より
現地調達どうせ楽器買ってライブやるんだろうって言われたから、うんうんうんうん、買う買わないね借りるよみたいな、
うん、
あ、そんだけです
え、何今のオチだったの、
うん、え、だって買えないもんね、
うん、
借りるよね、
うん、
それを先に借りるって言っちゃった、
あれ、あ、先に借りるって言っちゃダメなんだ、
そういうことじゃない
まあ多分でもあの状況だと多分何言ってもダメだったなっていう
あれ俺ごめん俺おかし
い違うごめんなさいね、あの、分かりにくいボケでね、あなたたちはカナダで楽器を買ってライブをするのですねって言われたから、うん、楽器買う、そんなお金ないよ借りるねって意味です、
うんうんうん、借りる、うんうん、なるほどね、
はい、そしたら返されましたね
そう、無駄に2日間もあの国境地帯をうろうろうろうろするために、
は
い、
え、それはじゃあ結局その時はライブできなかったんですか、
できなかったですね、
うわカナダまで行って、
カナダまで行けなかったんです、
行けなかった、あ、そっかそっか
ボーダーしか行ってないんで、
でもナイアガラの滝は見れた、ま、見れるとこまで行ったんですか、あ、まあ、違う、それ前のと別の年か、それは、
そうそうそう、
でもその時も近くまでは行ってるね、
そうそうそう
へー、
あのぜひカナダサイドからナイアガラの滝を見てください、カナダに、はい、
行くわよはね、は
い、これおすすめしてんのかって感じだけど微妙な感じだけど
やっぱすごかったじゃん、だって
まあね、
もう二度と見れないのかなと思うと
まあね、滝には何の罪もないからね
なんか黄昏だ今、あのラジオで伝わらないけど黄昏を感じましたね今ね、
外を見てましたね、まあまあまあ、嘘ちゃんとやれば、ちゃんとね、あのちゃんとね、必要な手続きをすれば全然いけるんで、
なるほどね、
はい、バンドマンの皆さん、
くれぐれも
お気をつけ遊ばせ
それ言いたかっただけでしょ、はい、じゃあちょっとね、メッセージ1個来てますね、はい、ラジオネームグーフィーグースの奥さんから来てます、はい、奥さんありがとうございます、
ありがとうございます、
ベースのパンキンさんは今年中にダメミュージシャンのダメミュージシャンのための世田谷大運動会を開こうと計画しているそうですが、
はい、
怖くて夢に出てきそうな競技演目を教えてください、
競技演目、
うん、
はい、これね私考えてるんですけど、
もう本当にやろうと思ってるんですか、
思ってます思ってます、
本当に、
はい、
あ、そう、
競技演目はすこぶる普通です、
うん、何がだから何やるんですか、
すこぶる普通の徒競走とか、
うん、
玉入れとか騎馬戦とか、別に火をてらったことは何もしないです。
ああ、いわゆる普通のやつってことですね。
普通です。
玉割りやりたいな、俺。
玉割り？
玉割りだっけ、こうやってボールみたいな投げてもパカッと
開く。あ、くす玉をパカ
ッと。そう。あれがいいですね。
楽しいですよね。
はい。あ、ごめん、単純に俺が単純に言っただけですけど。
じゃあやりましょう。
いや、俺参加しないけどな、多分。
来ないんですか？
あ、俺そういうのね、参加するタイプじゃないから。
ダメですよ。俺そういう人を引っ張り出して。
いや、ダメだ。もうそういう
さ。カテコとかさせんのが面白そう
なんです。いや、絶対ダメだ。俺はもうね、そうで人と力合わせられないタイプだからね。
そうそう、だから、うん、あのバンドごととかじゃなくて、パートごとにしたくて、
はい、
チームを。
おー、はいはい、
もうボーカルチーム、ギターチーム、
そういうやつね、
ベースチーム、ドラムチームつって。
じゃ楽器2種類やってる人とかどうしたらいいの、両方参加しなきゃいけない
あの自分 あのアイデンティティが重い方で
じゃあそんな感じでね、以上あなたのロック道のコーナーでした。それではここでもう1曲聴いてください。では紹介お願いします。
はい、ではシアターブートレックスでクロスダーボーダー、
台場の海が見えるスタジオであなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
和樹のダメ人間デラックス、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめをします。あなたの変な体験談では、最近びっくりしたこと、あなたのロック道では、シアターブートレックス的おすすめ海外をお送りしました。どうもありがとうございます。今日はどうでしたか皆さんは。
いや、なんか初めてのことであまり上手に喋れなくてこの後反省会したいと思います。
いやいや、まあ大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、みんなそんなもんですからね、最初は。じゃあなんかライブとかね、インフォメーションありましたらよろしくお願いします。
はい、ライブのお知らせさせていただきます。
変わったそう。
6月20日、火曜日、私、パンキン、パンキンがブッキング組ませていただきました。下北沢ろくでもない夜で、なんとチケット代500円オンリーのライブをやります。
お、
その名もタイトル Very Very Tokyo Vol.1 と、ね、題しまして、出演の皆さんがですね、モリス、ザ・マルチーズ、バイニアンズ、そして我々シアターブートレックス4組でお送りします。これね、本当に500円、なぜ500円が現実したか、私の努力です。ぜひ皆さん来てください。はい、あと、あ、誰もついてきてない、大丈夫
大丈夫大丈夫大丈夫。
あと秋にね、音源出しますんで、そこら辺も何卒よろしくお願いします。
はい、じゃあね、皆さんまた来てくださいね。
来ます。
はい、大丈夫ですか。もう
大丈夫大丈夫、もうね。じゃあとりあえず今日これでね、締めたいと思いますよ。それでは今回のゲストはシアターブートレックスでした。どうも
ありがとうございました。
番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなど、どしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしています。バンドの方はストレンジインフォ、個人の方はカズキイダでやってますので、よろしくお願いします。それでは飯田カズキのダメ人間デラックス第34回目放送、ゲストシアターブートレックスの回、これにて終了です。ここまでのお相手は、最近はザルうどんにハマっている飯田和樹がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.